今日の説教の結論は、このエフェソの信徒の手紙の特に2章の4節に注目してみたいのです。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。ちょっと最後の方ちょっと、ですけれども、そう書いておりますね。ここに、注目すべき言葉があると思われます。それは罪のために死んでいたという言葉であります。罪のために死んでいた私たちという言葉がありますね。でここにまたこの一節二章の一番初めのところにも実はこの言葉があったんです。以前は過ちと罪のために死んでいたと書いてあるんです。この罪のために死んでいたというのはどういう意味かといいますと、神の目から見ると死んでいたのと全く同じような状態であったという意味であります。肉体的には私たちは生きてるわけですよね。しかし問題なく、まあ肉体にもいろいろな病気があったりしますけれども、とにかく肉体的には生きていると。しかしその生き方は神の目から見ると死人同然であったというような意味であります。ここに書いてあるのはこれが二章の一節にもあったわけであります。そしてこの四節にもそのことが繰り返されている。でここにあなた方という言葉と私たちという言葉が書いてあるんですね。4節のところも私たちよと、そして途中のところあなた方というふうに、また2章の1節にはあなた方という言葉、3節には私たちという言葉、この大変私たちとあなた方っていうものがこう繰り返されているような、交互に書かれているようなことがここにあるわけですけれども、その基本的な意味は何かと申し上げますと、それは私たちというのは自分たちのユダヤ人を指すと考えられるんですね。そしてあなた方というのはこの異邦人を指すということであります。そしてこの言葉はあなた方と私たちは共に、人種は違うんだけれども共に同じように罪のために死んでいるというふうに書いてあるわけですね。まさに、あなた方も私たちも共にこの罪のために死んでいるというふうに書いてありますね。別の訳を、五節の訳を読んでみますと、この道を踏み外して死んだものであった私たちというふうに書いてあります。ここに道を踏み外すという言葉はどういう意味かと言いますと、ユダヤ人たちですね、これ私たちはというふうに書いてます。でユダヤ人たちというのは神の律法というものを与えられてたんですよね。ですから道を踏み外すというのはその神の律法から外れてしまったというような意味でありますね。まあ、ユダヤ人にはモーセの律法があったので、その道を外すというのは今言ったように律法のいろいろな、まあ、戒めとか規定からですね、この外れたという意味であります。でこのそこに過ちとか罪という言葉が使われているんですけれども、まあ口語訳聖書では罪過と罪というような言葉が使われてたんですけども、まあ、同じような意味がそこに意味で、言葉だけが違っているわけで、言葉が重ねられているわけですけれども、まあ、この罪というのは今言った罪過というのはこのいろいろな規定からこの外れてしまったといったような意味があるんですね。そして罪っていうのは何かというと、射撃用語で、まあ射撃の的から外れるという意味を持っていると。ですから聖書ではこの、 人間っていうのは神に向かって、あるいは神の律法に従って歩んでいくものとして、まあ、作られたんだと、そしてそこから見るとそういう状態から外れてしまっている、あるいはそういうところからこの、外れてしまったですね、そういう状態、そういう状態を実は神の目から見ると、まあ、肉体的には生きてるんだけれども神の前に生きていないので、神の目には死んだような状態に映っていると、まあ、そういう意味としてここに記されているわけでありますね。そして2節にはそのことを具体的な言葉で、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、あるいは不従順な者たちのうちに今も働く霊に従って歩んでいたというような、そういう説明がそこの後についているわけであります。ここに、この世を支配する者、あるいはかつての旧約聖書ではここのところのですね、この世の習わしに従ってというような、訳をしてたんですね。まあ、いわばこの世の習慣とかいろいろなこの世の力とかですね、まあ、そういうもの、この世の力に、従って生きているものという意味でここで書いてありますね。実はこの死んでいるというこの言葉は、このルカ福音書の15章にありますキリストが語ったあの放蕩息子の例え話に出てくるのでありますね。皆さんご承知の通り、あのキリストはこの、こういう話をなさった。父親に2人の息子がいた。そして、兄と弟がいたんですけど、その弟の方がこの親の財産を分け前をもらってですね、父親からいわば独立して自立して、まあ、父 の, じ、の家を出ていった。ところが弟は財産があるうちには自分の好きなことをできたわけですけれども、もう全部財産を使い果たしてしまって、まあ、すっからかになってしまった。そして食べるものにもこう困ってしまう状態でなった。まさに、そういう状態になった時に初めて自分はどうしたらいいかということに、まあ、気がつくというんでしょうか。まさに、そういう時にもう一度その父親のもとに帰ってくることになったんだっていう、まあ、そういう話ですよね、あの例え話っていうのは。まさに、そしてこれは弟の方はこの父親のもとから離れていく、自由になって独立していくっていうんでしょうか。神様から自由になって独立して、そして自分の思いにままに生きているという、生きていく、まあ、そういう姿を、まあ、語っているわけであります。まあ、いわばここで兄というのは、父親っていうのは神ご自身を指していると考えられますよね。そしてこれイエス様の例え話ですから、そして兄というのは実はユダヤ人たちを指しており、弟っていうのは異邦人である我々の異邦人を、まあ、指しているんだというふうに考えられるわけで、解釈できるわけでありますね。まさに、その時に弟が惨めな生活に陥った時にこういうふうに決心した。父親の家に帰ってこういうふうに言おう。お父さん、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そう、まあ、決心して、そして帰っていった。ところが父親は息子がまだ遠く離れていたのに、父親のもとに帰ってくるとき遠く離れていたのに息子を見つけて哀れに思い走り寄ってきてですね、父親の方から走り寄っていった。そして首を抱いて接吻した。息子は父親に悔い改めの言葉を語った。でそしてその時父親が言った言葉がこうだった。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった。そして 祝宴を始めたという、まあ、そういう例え話です。ここに親が言った、父親が言った言葉に、この息子は死んでいたのに生き返った、肉体的にはもちろん生きてたわけですけれども、親の元から離れ、神様の元から離れて生きてた人間と、先ほど言ったようにそれは神の元から自由になって独立して、そして生きていた人間をそういうふうに死んでいたというふうに言っていた。ところがもう一度親の元に帰ってきた、そしてそこで生き返ったというふうに言ってるわけであります。神の方を向いて神を見上げていく、そういう生き方からこう離れてしまっていた弟の姿、それをこう死んでいたものというふうに言ってるわけであります。2節から3節の さらに説明はこうなっておりますね。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに、心のほつるままに、欲望のままに生活していたということであります。ですからこれは2節の説明、同じことを言葉を変えて、まあ、説明しているというふうに言うことができるかと思います。不従順な者たちのうちに今も働いていく霊に、まあ、支配されて生きているような、まあ、そういう人間の姿、在り方というものを言っているわけであります。実は聖書の中にはそういう、そのようにして生きたよう者たちの現実というものが一人二人ではない、たくさんそこに記されているわけであります。作家の三浦綾子の 作品の中の一つにですね、これはカッパブックスというか出てるんですけど、聖書に見る人間の罪という、まあ、タイトルの本があるんですよ。まあ、150ページぐらいですかね、あるんですよ。でそれを読んでみますと、このまさにそれは聖書の中から選び出された、まあ、18人の、まあ、18の事例が取り上げられているんですよね。まさにそれは聖書外のことではなくて、人間の罪の実相を鋭くその事柄を取り上げて書いているんですね。でこんな文章が出てまいりますね。人間にはさまざまな罪がある。不貧困、盗み、殺人、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴。実はこれはマルコ福音書7章21から22節に出てくる言葉だと。これは口語訳聖書を引用してますけれども、出てくる人間の、まあ、罪悪であると。無論この他にも、まあ、これにとどまらない、とどまらないと。そう言って聖書の中から、殺人、親の偏愛、レイプ3つ、近親相姦、残虐な悪女たち、金銀の持つ魔力にこう支配された人間の姿、賄賂、不正な裁き、権力を持つ者の罪と罰、人を分け隔てする罪など、全て実は聖書に出てくるものだけを取り出してるんですよね。そこからこう取り出してピックアップして、まあ、18という限られておりますけれども、18の項目にを書いてるわけです。そしてそこには実はユダヤ人も異邦人もない。ローマ書3章8節には、では3章9節には、ではどうなのか、私たち、これユダヤ人を指してますね、ユダヤ人には優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない。かつての文語訳聖書、一人だになしと。だから誰か、その自分は罪から犯してないっていう人は誰もいないって言うんですよ。一人だになしですから、一人もいないっていうこと。 あらゆる人間が何らかの形でですね、いろんな程度の差はあるかもしれませんよね。ですけども何らかの形で我々もやっぱりそうだな、自分人間の知恵の不足から来る罪の姿や、あるいは人間の心の深いこの貪欲から来る罪とかね、ここに書いてあったような、書いて挙げられていったようなね、そういうところから実際に殺人まではいかないけれども心の中ではそういう憎しみの思いを持ったとか、そういうことは誰でもあるわけですよね。義人は一人だにいない、実はこれが本当の人間の姿なんだとパウロは、そしてパウロはその同じローマ書の中で7章の中で、ああ私はなんと惨めな人間なのでしょう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかという叫び声を上げている。このような自分を自分自身では変えられない、あるいは人間同士の憐れみでは邪悪な人間の霊の支配を打ち砕くことができない、誰でもやってることなんだからまあまあいいじゃないかとか大丈夫だよっていうような人間の同士の慰め、そういうものはあるかもしれませんけれど、神の目から見るならば、神の目から見るならばそれはやっぱり罪の姿なんだということですよね。慰めようとしている人間もまた、その人もまた罪の中にあるんですから。で、ここでしかし大きく聖書は話を転換しようとしている。それが今日読んだしかしという言葉ですよね。そういう状態の人間なんだけれど、しかし憐れみ豊かな神はというふうになっています。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださって、そしてこのその愛によって罪のために死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださったという、ここに大きな、転換を書いている。単なる人間の罪を指摘しているのが聖書ではなくて、それを指摘していると同時に罪のために死んでいた私たちを、普通の人はですからそんなふうに思ってないと思うんですよね。聖書を読まなければこういう認識には至らないですよ。だって実際殺人する人は本当に大変な人だけじゃないですか。しかし考えてみると、そういう人もこういう経過をたどって、ああこういうふうになってったんだなということが、我々は事件を説明されるときに分かるんですね。刑務所にこう収監されているような少年たちの手記を読んだことがあるんですけども、ああ私ももしこういう状況に置かれたならば、ああいうふうになっていかざるを得ないようなものだったかもしれないなということを思わざるを得ないんですね。我々もあの少年たちが置かれていた環境とか状況とかというものの中に置かれたならば、そういうふうにならざるを得なかったかもしれないなと読んだことがあり、思ったことがありますね。まさにしかし聖書は罪のために死んでいた、神の目から見るならば死んでいたということですよ。そういう私たちを生かして、キリストと共に生かしてくださったというふうに聖書は書いてある。まさにヨハネ福音書がその神の愛を、神はその一人をお与えになったほどにこの世を愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、あるいはこのローマ書の中でパウロはやっぱりこの罪人の私を救ってくださった神の愛をこのローマ書8章で書いていますよね。誰が私のキリストの愛から私たちを引き離す、キリストの愛から私たちを引き離すことができるでしょうか。死も命も 天使も支配する者も現在の者も未来の者も力ある者も高いところにいる者も低いところにいる者も、まさにこれが先ほど言ったこの今も働いているこの霊の姿、あるいは天にいる霊、あるいはこの人間の地下の下の方にいる霊、まあ、いずれもですね、高いところ低いところ、まあ、この世界のあらゆるところにこう存在している、そういうこの霊の力、そういうものも他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないと、このローマ書8章は語っていますよね。で、この普通ではない、この上ない大きな偉大な愛によって、神の目から見るならば死んだ状態にあったものをも生きたものへと変えることができる大きな転換が今や起こった。先ほどのルカ伝15章の例え話も同じですよね。死んでいたものが生き返ったと言ってるんですよね。神様はそういうふうに言ってるんですね。7節には限りなく豊かな恵みと、7節の次の2行目のですね、私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みと。で、このところの口語訳聖書は、神の恵みの絶大な富という言葉を使っておりましたね。神の恵みの絶大な富、まさに恵みにおいて富んでいるというような意味なんですね。恵みにおいてですね、富んでいる、豊かである。つまりこれは人間の限界のある恵みや愛ではない、そういうものをはるかに超えている神の恵みの絶大な富、このまた次のページの3章の19節のところには、人の知識をはるかに超えるこの愛という言葉が書いてありますよね。3章の19節、人の知識を、人が考えられるそういうあり方、人間の口語訳聖書では人知を超えるという、人間の知恵、人間が知りうるという、人間が知りうることのできるある限界をはるかに超えているんだと、神の愛は。そういう愛というものがイエス・キリストにおいて示されたんだと言ってるわけであります。人間の限度、限界を持つ愛ではなく、限りない絶大な富から来る神の永遠に変わることのない大きな愛だけが、それだけが死んでいた私たちを生かすことができるというわけです。まさにそうですよね。だから人間の限界、人間が持っている限界、いろんな限界を我々は持っていると思うんですよ。愛においても限界があるんですよね。これ以上は自分はできない。しかしそういうものをはるかに超える神の恵みの絶大な富から来る愛だけが、人間を、死んでいたような人間を生かすことができるんだって言ってるわけであります。まあ、先ほどのローマ書7章のパウロの悲痛な叫び、誰が死の体から救ってくれるだろうか、人間ではできないっていうわけですよ。人間には誰もできない。しかし私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛、イエス・キリストによって神に感謝すべきかなというふうに、ロマ書の言葉が続いていますよね。パウロはこの愛を受けていた。まさに、でもう一つだけ注目してみたいのはですね、ここに、3節のところにですね、生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたと書いてあります。生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。 まあ、怒りの対象であったということです。神は人間を怒っているのか、カルバンの仲介文にはこんなふうに書いてあるんですね。神は罪人である人間というものを、まあ、憎んでいるんではないと。人間の中にある罪、ここにはまだ隠されている種子、種を見て裁かれるんだと言ってるんです。それを見ておられるんだ、まあ、種ですからまだこうそれがですね、芽を出して実を結んでいく、悪いことの芽を結んでいく、実を結んでいくとありますよね。ですから子供であってもですね、種を宿してるんですよね。である状況になってきて、年齢になってきて、だんだんその悪の罪のですね、芽が出てきて、そして花が開いて実を結んでいくようなことですよね。しかし神様は罪という種を 見ているんだ、種を憎んでるんだ、種を受け入れることができないんだと言ってるわけです。もちろん罪人の種なんですよ。だから人間が悔い改めて神と共に歩むことへ、それを、そういう時になった時にはそれを祝宴を持って、喜びの宴を持って受け入れてるわけですよ。悔い改めて神のもとに帰っていく、そういう姿をどんなにか神は喜んでおられるか。神のもとに帰ってこう言おうと、この弟息子は言ったわけですよね。まさにそういう人間を神は、人間として生きるということを神は喜びを持って迎え入れてくださっている。そこにこの神と共に歩むことへと、悔い改めて神と共へと向きを変えてですね、神と共に歩もうとなるということのためにイエス・キリストを使わされた。まさにそこに偉大な絶大な愛の恵みがある。人間の知恵、人知をはるかに超える神の愛がある。そしてこのさらに5節以下のところでですね、この生かされることの具体的な姿をこの5つ、いや3つですね、3つ挙げてるんですね。それは6節のところに、まずキリストイエスによって共に、5節のところですね、キリストと共に生かし、生かすと書いてます。これが1つ目ですね。共に生かすっていうのは何かというと、罪のをが贖われて生かされていく、罪が許されていくっていうことで、それはキリストと共になされていくものだ。キリストの十字架の恵みを信じて罪の許しというものに預かっていく。人間にはできないんですから、自分自身を贖うということは、自分自身を何か良きものへ変えるということは人間自身にはできない。それをしてくださったのはキリストと共にというあり方だ。これが一点ですよね。その次6節のところに、イエス、キリストイエスによって共に復活させ、キリストイエス の復活に共に預からせてくださる、まあ、これも同じような言葉で、復活という言葉が、でもこれは死んでいたものをよみがえらすという時に復活という言葉が使われますよね。新しい命がそこに与えられていくっていう、あの死んでいたような弟が新しい命を与えられていく、まさにそれは死んでいたものがよみがえって復活するということを表しています。で、3番目にはこの同じ6節のところ、共に天の王座に着かせてくださいましたと書いてある。まさにこれはキリストが十字架につけられ、よみがえられて、神の、この前から話したようなですね、神のこの王座にお着きになった、神の右の座に着かれたということを話しましたね。で、この神の右の座っていうのは場所的な意味ではなくて、そういう権能を与えられた、力を与えられたんだと。神と同じ力を与えられたところにこの着かれたんだと、与えられたんだということですよね。 まさに私たちもそのような全てのものにこの勝利していく、そういう天の王座に私たちをですね、共にキリストと共につかせてくださったと書いております。考えてみると私たちの今心配している事柄があると思うんですよ、いろいろ。しかしそれは全部ある意味では地上のことじゃないですか。みんな我々は地上のことで心配してるんじゃないですか。自分の生活のことで心配してるんだと思うんですよ、いろいろな生きていく上での。でもそれは全部ね、地上のことなんですよ、考えてみれば。しかしキリストはまさに私たちを天の王座に就かせてくださった、そういうものをはるかに超えた勝利を私たちに与え、キリストの王的支配に預かることが与えられているんだというふうに言ってるわけでありますね。そうか、いろいろな我々はこの世で心配があるけれども、いずれこの世を去る時があるんじゃないですか、我々は。そしてそういうものをもう途中と半端なね歩みしかできない、あるいはこうすればよかったとかいろいろあるかもしれないけれども、最後は我々はやっぱり全てをこれで人生は終わりだという時が来る、これで十分だよ、そして神の栄光の座に、勝利の座に私たちをつかせてくださる、全ては実はキリストの勝利のところに私たちを引き上げられていくんだ、そうか、あのことも失敗だったとかね、悔やみがいろいろ人生にはあるかもしれません、しかし心配するな、あなたの人生はこの地上で十分働いた、なすべきことをした、しかしそれはキリストの勝利の中に最後には預かるものとなっていくんだ、そのことをですね、我々は知るときに、この世のさまざまな思い煩い心配ありますよね、そういうものから解放されていくんじゃないでしょうか。まさに我々はこの世の旅路を続けていくときに、いろんなこの世で思い煩いがある、心配がある、まさにそういう旅路を我々は歩んでいくんだけれども、ここに今日示されているそういう確信を持って、この御言葉を信じて希望を持って、私たちはキリストを信じる者としての歩みを今週もまた続けていきたいのであります。そしてこういう経過を経てですね、先ほど読んだ詩編の71編の言葉を見てみたい。そこにこう書いてある。私は盾ごとに合わせて褒め歌を歌います、私の唇は喜びの声を上げ、あなたがあがなってくださった、この魂は、この魂はあなたに褒め歌を歌いますと言ってる。私の唇は絶えることなくあなたの恵みの御業を歌います。まさに我々はこの世のいろいろなですね、思い煩い、この世のいろいろな困難や苦しみいうものからですね、それを解放されて、そしてこの勝利のキリストに預かっていくことができるということを信じて、また我々は今週1週間の戦いを続けていきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたはなんと大きな恵みを私どもにイエスキリストを通してお与えになってくださったことでありましょうか。人間にはできない、どんなにもがいても努力しても、お金を積んでも学問を重ねても到達できない神の贖いの恵み、許しの恵み、あなたと共にあることの恵みをこのようにしてお与えくださいました。誠に感謝であります。感謝と希望を持って、喜びを持って、今週もまたそれぞれの戦いに励むことができますように一週間のこの世での戦いをどうか導いてください。あなたの御言葉とあなたの 豊かな霊の導きを一人一人に与えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。